7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。徳夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。5月30日水曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
大統領は民族の性質の発展で悪影響から守ると強調するについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は、民族の性質の発展は技術的開発と現代の産業競争の悪影響から国民を守ることができると強調しました。これは火曜日に東ジャカルタのチラチャスのハムカ博士ムハマディア大学キャンパスでの1943年ヒジラ暦のラマダン研究の閉会式に出席した後、大統領が語ったものです。大統領によると、時代が進むにつれて民族の性質の発展が必要です。大統領は、多くのコミュニティ組織が社会における民族の性質を発展させる大きな役割を担っていると説明しました。挨拶で大統領は、インドネシアの73周年の独立記念祝いに、すべての市民が国を建設することに参加するよう呼びかけました。それでは次のニュースです。タリサ層、美しさの違いを受け入れるについてお伝えします。一緒に生きていくことの美しさを実現するためには、人間は日常生活の中で様々な方法でお互いに抱き合わなければなりません。これは火曜日にマグランで2018年ウェサカの祝いのテーマである、妄想の認識を純粋な意識に変えるに関連して、インドネシアの仏教代表ヒヨギインコーディネータータリサ・パラミタ・マハスタフィラ・ソーが語ったものです。彼は、人生の幸せを達成するための努力の中で、差異に閉じ込められていない人間の重要性を示唆しました。彼は、違いは人間の本質としてよく認識されなければならないと述べました。それでは次のニュースです。青年スポーツ大臣は、ウェイサカのお祝いは2018年アジア大会の社会科メディアとして使用するについてお伝えします。イマム・ナハラウィ青年スポーツ大臣は、2018年のアジア大会とアジアパラ大会である2つの大きなイベントの社会化のために、火曜日に中央ジャワ州のマグランのムンドゥ寺院でのウェサカ祝いを使用しました。青年スポーツ大臣は、インドネシア選手団に最も美しいニュースとメダルを提供できるように、すべての人への支援を求めてました。これはウェサカを祝う数千人の仏教徒の前で、イマム・ナハラウィ大臣が語ったものです。彼によると、2018年のアジア大会とア アジアパラ大会のホストになることは、スポーツ分野を通じて実績を達成できる瞬間だということです。それでは最後のニュースです。警察長官、大学生にテロとの戦いを呼びかけるについてお伝えします。インドネシアのティト・カルナフィアン警察長官は、現在テロリズムのイデオロギーの普及が拡大し続けているが、これはテロの根本原因であると述べました。このこそがテロ対策を続けることを推し進めています。これは2018年5月29日火曜日にウィスマ・バヤンカリーでの断食明けイベントで、前ジャブレタベク学生思考委員会の前でティト・カラフィアン長官が語ったものです。彼はすでに犯人が逮捕されたとしても、問題の根本が解決されない限り問題を解決したことにならないと述べました。今のところ特に選択性の高い若者の間で抑止力を構築する必要があります。彼らの主なターゲットは若者のグループであるからです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対するLRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は北朝鮮と米国の首脳会議の準備と外交のステップについてお伝えします。批判の声明を通じた紛争があったが、米国と北朝鮮は首脳会議の準備を継続します。北朝鮮の金正恩総書記と米国ドナルド・トランプ大統領との会談の開催に準備とアプローチの取り組みです。声明はワシントンでヘデル・ナウル米国外務省主播クシュマンが発表しました。米国外務省スポークシュマン・ナウルトは、月曜日、米国の代表団が北朝鮮と韓国の国境に到着し、北朝鮮の当局者と会談したと述べました。両国は、北朝鮮の金正恩総書記と米国ドナルド・トランプ大統領の会談の準備を継続します。以前、北朝鮮と当局者は北朝鮮を訪問し、北朝鮮の副外相と会談すると報告しました。北朝鮮と韓国の国境に加えて、首脳会議の準備は首脳会議の場所になる予定のシンガポールを訪問することによっても行われます。シンガポールへの訪問は、米国と北朝鮮の関係者の双方が行いました。この準備の努力は、外交声明が雰囲気を加熱することがあるものの、ワシントンと平壌がまだ会話を続けることを約束しています。米国の同盟国の一つである日本は、北朝鮮を戦いた宣言を出しました。ドナルド・トランプ大統領と安倍晋三首相は、ワシントンと東京の電話で、すべての核実験場を解体するよう北朝鮮に圧力をかけることに合意しました。ドナルド・トランプ大統領と安倍首相の会談は、 北朝鮮と米国の関係者がパンムンジョムで会った直後に行われ、首脳会議の可能性を議論しました。またトランプ大統領と安倍首相はシンガポールでの首脳会議の前に会談することで合意しました。米国とその同盟国の歩みはメディアの報道を通じて明らかになりました。未知のまま残っているのは北朝鮮と中国の大きな同盟の動きです。北朝鮮はまたワシントンで行われた外交行動でも黙っていません。しかし北朝鮮同盟国としての中国は確かにその立場を否定することはできません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年5月30日にイギリス空軍はドイツのケロニュシーンに大規模な爆撃を行ったことから始めます。イギリス空軍はレイン川の左側に位置するドイツのコロニュシーに初めて大規模な爆撃を行いました。コロニュシーの約240ヘクタールの重要かつ戦略的な産業地域がイギリス空軍に突然攻撃されました。この攻撃は第二次世界大戦でドイツ軍を弱体化させるドイツの大都市に対する大規模な連合軍の攻撃の始まりでもあります。次はナイジェリアのビアフラは独立したが内戦を引き起こされた事件についてです。東ナイジェリア連合地域は1967年5月30日に正式にビアフラ共和国の名前で、州都はエヌグーで独立することを決定しました。独立を宣言した後、ビアフラはハイチとアフリカ小国から外交上の承認を得ました。しかし中央政府はビアフラの独立性を認めませんでした。一つの理由はその地域がナイジェリアの経済にとって重要な産油地域であることです。そのためビアフラ当局による一方的な独立宣言の1週間も経たないうちにナイジェリア中央政府はビアフラ政権を強制的に解散させるために軍隊を発揮し始め、ナイジェリア内戦が発生しました。最後はエールフランスはコンコルドの飛行を停止することについてです。1950年以来フランスとイギリスのコンソーシアムによって作成された超音速旅客機コンコルドは計画と設計から始められました。1960年代の終わりには最初のコンコルドが飛行しました。コンコルドの超音速旅客機の存在は近代飛行の新しい時代を告げました。しかし残念ですが、超音光害と費用のコストがかなり高く、数回事故が発生したため、コンコルドの飛行は2003年5月30日にエールフランスのフランスの 航空会社によって停止されました。一方、イギリスの航空会社は2003年10月に正式に停止されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルはインドネシア欧州連合輸出数拡大と産業協力するです。インドネシアは工業製品の輸出市場と欧州連合域内に拡大し続けています。5月25日金曜日にジャカルタでエルランガ・ハルタルト産業大臣は、いくつかの国の製造製品が、食品や飲料、繊維、衣類、履物、パーム油などのヨーロッパ諸国にアップグレードされていると述べました。エルランガ・ハルタルトは、インドネシアと欧州連合の経済は相乗効果があると述べました。さらに、両当事者間の商品競争は、互いに補完できるように異なっています。産業所は2017年のインドネシア欧州連合貿易総額が252億ドルに達したと指摘しました。インドネシアの欧州連合への輸出額は145億ドルで、輸入額は約107億ドルで、その結果38億ドルの黒字となりました。一方、2016年のインドネシアへの欧州連合投資額は2813件のプロジェクトで26億アメリカドルとなりました。エルランガ大臣は、2国間の経済協力を改善するためにインドネシアと欧州連合の経済連携の包括的交渉を促進することを奨励します。第4回交渉はスラカルタ中部ジャワで2月に行われています。第5回交渉はベルギーのブリュッセルで7月に行われます。さらにエルランガ大臣は、欧州連合加盟国の業界関係者と業界関係者との協力を積極的に推進しています。ディルガンダラインドネシアとエアバスのマノ航空輸送業界セクターにおけるそのような協力の拡大です。エルランガはディルガンダラインドネシアがエアバス EADS カーサー C295 軍用機やエアバスヘリコプターなどエアバスの生産をサポートするいくつかの航空機部品を供給していると述べました。同じことがヴィンセント・グエレン大使によって行われました。同氏は、一部のエアバスのスペアパーツはバンドンで製作され、その後、エアバスの航空機製品を通じて世界中に送られたと述べました。ヴィンセント・グエレンはまた、50カ国からなる欧州連合代表団が10月にインドネシアを訪問し、循環経済と呼ばれる協力のコンセプトを提示すると述べました。グエレンは、循環型経済は廃棄物の削減と廃棄物リサイクルの促進を目的としてヨーロッパで将来されている新しいコンセプトだと述べました。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間はこれで終わります。
bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, come on, don't waste your time. Raise the energy, you'll shine.
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東南スラウェシ州のバジョ上空のフーユ村をご紹介します。リスナーの皆さん、バジョ上空には東南スラウェシ州ムナ地区マギンティ・クーニ・バンコ村という伝統的な集落があります。その村はムナ島の西側に位置し、この地域には陸と海があります。バンコ村の集落はムナ島から約600メートルの海に建てられ、冬集落のように見えます。バンコ村は東南スラウェシ州の多くのバゾ上空の集落があり、今日も海上で生活する伝統を保持しているバゾ上空の村の一つです。一方、他のバゾ上空の集落は一般的には浜辺に住んでいるか土地に家を建てています。リスナーの皆さん、バンコ村の名前はバンコ島のスラックの近くにある島の名前から取られました。バンコはバジョの言語でマングローブを意味します。この島は 95% マングローブに覆われているので、バンコ島と呼ばれます。リスナーの皆さん、古代からバジョ部族は海に依存し、決して海から遠くない人生を送っている部族です。バジョ部族は海の上のボートや村落と常に一緒です。なぜなら彼らはボートに住み、場所を移動していたからです。この冬生活習慣は定住文化に置き換えられ、今日は浅い海に家を建てています。リスナーの皆さん、バンコ村に行くには自家用車またはレンタカーでパジャラ村に向かい、ムナ地区の首都ラハ市から始まります。この旅は約70キロです。パラジャ村に到着するとボートを使って7キロの距離の旅が続きます。この旅行のための冒頭の費用は一人当たり約10万ルピアです。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、membayar taksi。日本語でタクシーで料金を払うでの会話をご紹介します。ルスナーの皆さん、次にモンバイアルタクシー、日本語でタクシーで料金を払うでの会話をご紹介します。
Pak, kita sudah sampai.
Oh, okay. Berapa ongkosnya?
40.000.
Okay. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Listener の皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。キタスダサンパイ。日本語で私たちは到着しました。ブラパオンコスニャ。日本語で運賃はいくらですか？40.000。日本語で40.000です。ini uangnya。日本語でこれです。ambil saja kembaliannya。日本語でお釣りはあなたが取ってください。terima kasih。日本語でありがとうございます。タクシーに乗るときは料金が尋ねます。ブラパオンコスニャ。日本語で運賃はいくらですかと聞くことができます。運賃を支払うときは運転手にチップを渡したいかもしれません。そのような状況では ambil saja kembaliannya。 日本語でお釣りはあなたが取ってくださいと言うことができます。インドネシア語講座を終わる前に、上級の会話をもう一度聞いてみましょう。
パ、kita sudah sampai.
Oh, okay. Berapa ongkosnya?
40.000.
Okay. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのさまざまなミュージシャンをご紹介します。それでは皆さん、まずはST12の曲クブサランムを聴いてください。
Seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Ku manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu,
2009年にエステドブラスというバンドから来たグループはプスパーリパーケージというアルバムに含まれたクブサランムの曲をリリースされました。マレーポップのリズムでクブサランムの曲は神に対する感謝の表明が含まれています。次の宗教的な曲はユニサラのクンバリクークアグガンムです。この曲は長い間隅の中に住んでいて、構成を忘れた人について語っています。 その結果は人生に難しくなります。その後その人はまた神にひざまずいて正しい道と人生に戻る力を指導を求めています。では皆さん、次の曲はユニサラの曲「Kembali ke Keagunganmu」を聴いてください。次の曲はパピンカバンドの「アクイギンスルガ」の曲です。この曲は全ての 起こした罪を後悔している人について語っています。悪意にするがの曲は2014年にパピンガによってリリースされました。最後の曲はメメスが歌ったクーバル神父の曲です。パピンガの悪意にするがと同じ、この曲は正しい道に戻ろうとする人について語っています。それでは皆さん、最後はパピンカとメメスの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Dosa yang kulakukan, sesal yang kudapatkan, hampa hidup yang kini kurasakan. Ku memohon ampunan hanya padamu Tuhan, kesalahan yang kulakukan di dalam hidupku. Sungguh ku merindukan kasih sayangmu Tuhan. Bila nanti ku pulang, surga yang ku inginkan, ya Allah, sempurnakan hidupku. Tentu aku di jalanmu, jauhkan aku dari segala siksamu, ya Allah. Terimalah tobatku dari segala dosaku. Ampuni aku yang telah melupakanmu. Padamu Tuhan, kesalahan yang
rahmatmu ku bersimpuh. Terluluhkan segala dayaku, yakini keagunganmu. Ku berdoa sepenuh jiwa. Malam itu tak tertahan, tangisanku yang penuh sesal, tak mampunya ku berubah untuk menjadi yang kau damba. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Air mata basuhi jiwa. Inikah awal kesucian? Tuhan, terangi jalanku dengan cahaya sinar matamu. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata dan bimbinganmu. Untuk menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu.
Coba yang terbaik.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること、